ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。今日は熊本県民のアスリートスポーツを応援する総合スポーツウェブサイトスポナビ熊本の運営管理をなさっていらっしゃいます大野豊重さんにお話を伺います。スタジオにお越しいただきました、大野さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、熊本のアスリートを応援する総合スポーツウェブサイトというふうに紹介をしているんですけれども、
はい、
具体的にはもうこのサイトの中身をまずねちょっと教えていただきたいんですが、はい、どんなコンテンツがあるんでしょう。
そうですね、スポーツといえば、まず結果があって、でまずその結果を検索できたり、ユーザーさんが投稿できるコンテンツになります、でその他、スポーツ大会のイベントだったり大会予定を告知募集する、予定コンテンツっていうのもありますし、あとは地域で頑張っているもしくは学校で頑張っているそういったチーム情報を投稿できるコンテンツがあったり、あとは一番メインになるんですけれども、街角に掲げられている横断幕を特集するコンテンツを用意しています。
横断幕特集、私もねサイト拝見して、
はい、
最初にこれなんだろうなと思ったんですが、よくねほらメンバー募集とか結果とか、
はい、
試合の予定とか、そういうのは分かるんですけど、この横断幕というのが皆さんどなたも1回ぐらいは見たことがあると思います。地域の学校とか体育館とかに、
はい、
よく何々中学校の何々くんなんとか大会で優勝とかほら、
はい、
ね、書いてある横断幕ありますよね。
ありますね、はい、
あれでしょ。
それです
これをですね大野さん全部集めて、
はい、
写真撮ってサイトにアップしてらっしゃるんですよね。
そうですね、やっぱり今は私が車で運転してたり、自転車に乗ってる時に気づいたところをパシャパシャっと撮って、でそれをパソコンで、文字として残しているという形ですね。
なんで横断幕を掲載しようと思われたんですか。
それはやっぱり横断幕っていうのは、僕出したいなと思って出せるものではないじゃないですか。
確かに競技やってますじゃ出しませんもんね。
そうですね、やっぱりあれっていうのは、頑張った、頑張った成果が横断幕っていう形にの一つとして残ってるわけですから、ただそれっていうのはある期間でしかない。で街角からある期間を過ぎると外されてしまって、なんか昔ここにあったな、じゃあちょっともったいないっていうのがあったんですね。でそれをウェブ上であれば、半永久的に残せるんじゃないのかな。
なるほどね。あれ、ああいうのも出してもらったことはないですけれども出されるとちょっとやっぱ嬉しいですよね。
と思います ね,
ね、しかもそれが残るとなるとね、
はい、
嬉しいかなと思いますけれども、こういった横断幕以外にもそのチーム名を記したその幕とか、そういったやつでももしあれば載せてもらったりすることもできるんですか。
もうそれは全然大丈夫です、チームの、団旗だと思うんですけれども、結局チームの団旗っていうのはいろんな思いが込められてるはずです、それとか講演会であったり保護者会であったり、そういった方々が願いを込めてやってるはずなので、それも当然残していくべきだと思います。
で、そういったじゃあ団旗それから横断幕なんかも、地域で出したやつ作ったやつなんかは、
はい、
クラブで作ったやつとかありますよね、
はい、
じゃあその大野さんのとこに情報として写真を送れば、
はい、
掲載していただけると。
そうです。
なるほどね。いやこれは非常にいいなと個人的に思って
ありがとうございます、
いつかここに名前載せたいなとちょっと狙ってるんですけどね何で載せてもらうか難しいところですが、そもそも、そういったそのスポナビ熊本というウェブサイトをですね、大野さんが立ち上げようと思ったきっかけは何だったんですか。
そうですね、立ち上げようと思ったきっかけは、私自身がアスリートが大好きであって、私自身も生涯アスリートとして、活動していきたいっていう思いが 根底にはあって、うん
うん、ええ、
で、きっかけとしてはやはりその私自身がレスリングを、まあ、若い時からやってて、で今現在も指導の立場で続けているんですけれども、はい、とにかく子供たち、まあ、子供たちというか選手ですね、アスリートっていうのは非常に頑張ります。頑張って汗出して、涙して、まあ、時たま怪我をするでしょう、まあ、しかしその頑張って成果を出す、でその成果っていうのは優勝であればもうそれはそれで嬉しいことなんですけれども、まあ、優勝や、入賞っていうのは後からついてくる結果であって、やはりそのプロローグですね、やっぱり過程が一番大事なんじゃないかな。でその練習している姿、頑張っている姿っていうのは地域の人たちはほとんど知らないと思うんですよね。やはり地域の人たちが知るのは、テレビや新聞でパッと見た時に誰々1位優勝っていうことばかりであって、
そうですね、
それ以外にもやっぱり入賞できなかった人だとか、優勝した人でも日頃頑張っている姿っていうのはあるわけですから、まあ、そこのところをこうどう伝えていこうか。でウェブであれば、まあ、敷居はちょっと低いのかなっていったところからこのウェブサイトをスタートさせたっていうところですね。
なるほどですね。まあ日々努力を重ねているアスリートの皆さんの、まあ、励みになるようなね、
はい、
なんかそういった形になるとすごくいいのかなと思いますけども、大野さん自身、まあ、アスリートで、
はい、
まあ、今でもそのレスリングをね、
はい、
やってらっしゃるということですけども、なんでもマスターズにも出場されたということで。
そうですね、昨年、まあ、35歳以上のマスターズにはなるんですけれども、
はい、
まあ、この試合はですね、今までのオリンピック選手だとか、世界大会に出場された選手だとかいう方も出場されますし、とにかくレスリングが好きな人が出る大会です。で私なんかは現役の頃は全くの無名選手であり、でもそういったオリンピック選手と同じ舞台で戦える、それがマスターズの大会であります。
そう聞くとすごく面白そうですね。なんかね、
勝ち負け関係なしに、面白いですね。
はあ。で、マスターズで大野さん優勝されたんですよね。
それはまあ声を大にして言いたいところではあるんですけれどもね。
はい。ねえ、でレスリング35歳以上の部門で、まあ、体重別がもちろんありますけれどもね、
はい
はい、優勝もしていらっしゃるということで、まあそうしますとどうですか、やはり周りのこう見る目なんていうのもちょっと変わってきたりするもんですか。
そうですね、一番変わったのはやはり、はい、まあ、指導をしている子どもたちの目つきと、はい、態度がコロッと変わりましたね。
コロッと変わりましたか。
はい、
やはり優勝の2文字がつくと
変わりますね。まあ、試合に行く前はですね、今まで、子供たちは全く言うことを聞かなかったんですね。整列しましょうって言っても、後ろ向いたり横向いたりですね、ふざけてる子がいたんですけども、まあ、東京で試合があって、優勝してこちら熊本帰ってくると整列って一言声かけたら、もう言うこと聞かなかった子供たちがスパッと整列して目つきがキラキラと輝いてましたね。
例えば、レスリングとか、
はい、
割とその何ですかね、ハードな、
はい、
スポーツですと現役時代というのはすごく短いような感じがするんですけども、
はい、
ずっと長く続けられるものなんですね。
そうですね、長く続けられないっていうのは、結局は本人がどこで終わりと思うのかどうかということだと思うんですね。
おお、なるほど、
はい、だからやっぱりそのメジャーっていうか、その、まあ、レスリングでも大きな大会で、レスリングの中でも公式の大きな大会っていうのは、確かに、現役期間っていうのは短いかもしれませんけれども、ただスポーツとしては本人が終わりだと思わない限りは永遠に終わりは来ないというふうに私は思ってます。
生涯続けられるスポーツなんですね。
そう
考えるとですね、
はい、
まあ、そう思うと他の種目なんかも全部そうですね。
そうですね、もうスポーツというのはその競い合うことだけではありませんから、やはり好きになって、楽しむこと、そして参加すること、まあ、これらがスポーツというふうに私は捉えてますから。
まあ、そういった思いから、まあ、このスポナビ熊本を立ち上げられたと、はい、いうことですね。でご自身もアスリートであって、ね、今もやってらっしゃるということなんですけども、はい、まあでもそういう方が、まあ、スポーツのことならあれですけども、まあ、サイトを運営管理していくのっていうのはまた違う世界の話であって、
そうですね、それはまた別世界ではあるんですけれども、
具体的にはこうどんな普段の活動をやってらっしゃるんですか。
普段の活動はですね、うん、やはり一番は地域で頑張っている、うん、選手を応援したい、で、私一人が応援したところであんまり声は早々には届かない、となると一番アスリートが力に感じるっていうのは、やはり応援の声です。で応援の声っていうのはやはり地域の人たちの声が一番のアスリートにとっての力に変わりますから、うん、そのアスリート日頃の練習を取材しに行く、うんうんうん、これが私の今の活動になってます。
やはり取材を受けるだけでもやっぱりちょっとモチベーション変わりますよね。
変わりますね。
ねえ、はい、そういうのにも役立っていってるということですよね。まあ、そういった情報がですね、ウェブの方に満載で、コンテンツとしてどんどん出てきておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思いますけども、いろんな、ことをやってらっしゃるわけなんですが、例えば遠征合宿のサポートだったり、
はい、
そういった何ですか、指導にまつわる書物とか、
はい、
アスリートの就職支援、
はい、
それから栄養コンサルティング、
はい、
まあ、随分幅広くやってらっしゃいますけど、そういったところまでフォローしてらっしゃるんですよね。
そうですね、それはですね、うん、まあ、2次3次開発にはなるんですけれども、うんうんうん、ただ総合スポーツサイトというふうに私は考えてますから、うんうん、やはりスポーツをやっていく以上遠征するときにはバスが必要でしょうし、うんうん、当然お弁当も食べなきゃいけないでしょうし、
うん、
泊まるところも探さなきゃいけないでしょうし、うん、そういったところをですね、ただただそこの地域にはそういうお店がありますではなく、そういったところの企業さんに対して、うん、私が交渉をして、観光ではないんですよと、これはスポーツでやるんですから、うんうん、ちょっと費用を下げていただけませんか、まあ、そういった交渉をやりながら応援していきたいなというふうにも考えてます。
もう全面的にバックアップと、
はい、
いう感じですね。
そうですね、
はい、これは大野さん一人じゃ大変なんじゃないですか。
大変ですね、一人ではもう到底できません。
そうですよね、
はい、
もうそういった意味でもなんかそういう応援する側といいますか、大野さんサイドの人も増やしていかないと
そうですね、
ねえ、はい、最後に大野さん、聞いてらっしゃる皆さんに PR することありますか。
はい、このスポナビ熊本はですね、当然今松崎さんの方からもお話あった通り、私一人では到底情報は集めきれないというふうに考えてます、うん、となると地域の力が必要になってきます、うん、でその地域の力っていうのは、例えば仕事を定年されて、まだまだ何かやりたいっていう方、そういった方はよくパソコン教室なんかも通われてますけれども、うん、でそういったパソコン教室通ったからといって、じゃあ何かパソコンでやる目的があるのか、
うん、
で、
うん、
そういった時にそれがない場合に、うん、このスポナビ熊本の特派員機能というものを使って、記事投稿していただきたいなと、まあ、地域のスポーツを頑張っているクラブチームに取材に行っていただいて、もしくは近所の子供が何かで優勝したとか、日頃頑張ってます、そういったことがあれば、デジタルカメラも今お安いですから、写真を撮っていただいて、それをスポナビ熊本の投稿機能を使って投稿していただくと、もうそうすることによって地域 の選手の人たちも情報が上がってきますし、特派員の本人さんもパソコンを覚えることができるというふうに考えてます。
みんなで楽しく盛り上がっていけるといいですよね。
そうですね、
はいはい、ぜひですね、スポナビ熊本、熊本は漢字で、スポナビはカタカナで検索をかけてください、はい、すぐ出てきます、こちらのまずご覧いただきたいと思います。そしてさまざまな情報をどんどん寄せてください、
はい
はい、ということで今日は、スポナビ熊本の大野豊重さんにお話を伺いました。大野さんありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。